こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、2026年になりまして、はい、年が明けましたね、うん。先週からですけど、収録で、年明けの収録は今回が初ということで、長山さん明けましておめでとうございます。
あ、そうですね。明けましておめでとうございます。
なんか年末年始もなんか連絡をちょこちょこ取ってたんで、なんかあんまりこう、ね、明けましておめでとうございますみたいな。
そうですね。うん。シームレスな感じがしますけども。
しますけどね。はい。今年もね、頑張ってまいりましょう。はい。うん、ちょっとですね、今年の、2026年1月のゲスト会は、ちょっと変則的に2週目と3週目にお届けしようということになっておりまして、はいはい、今週と来週で、ゲストをお呼びしてございます。
はい。
早速ゲストをご紹介したいと思います。おっさん FM の2026年1月のゲストは、ポッドキャスト、まめまめキャストで、ホストのさきさんの夫、まろさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まろさんはシリコンバレーで、ソフトウェアエンジニアをやってらっしゃるということで。はい、
かっこいい。
なんか、こう、普段使いの ID 的には、翔太郎 K さんということですけども、我々ね、マメキャスの方で親しみがありますので、マロさんと呼ばせていただきます。よろしくお願いします。
はい。
自分では名乗ったことは、ほぼないんですが、ほぼてか全くないんですが、はい。
まあ確かに。まあこのポッドキャストの中で、マロはって言って、別に一人称として使ってもらっても全然構わないんで、マロはって言ってもらっても。
はいはい。急に
急に。
自分のこと
を。自分のことをマロはって言ってもらっても。
マロ的にはみたいな感じで。
マロ的にはね、って言ってもらってもいいんですけど。
絶対そういうイメージつきますよね、その。
いや
ー、はい。言ったことないんですけど。
確かに。
ちなみに、まあ僕もマメキャストを聞いてるからあれですけど、なんでマロなんでしたっけ？
それが、ゆうちゃんが、うん、つけてくれた、つけた、名前なんですけど。
マメキャスのホスト、もう一人のホストの方ですよね。
はい。彼女のセンスとしか言いようがなくて、理由は聞けたことないです。マロっぽいからだと思います。
マロっぽいから。そうか。
マロっぽいって何？
マロっぽいから。まあ、ちょっとこう、なんですかね、こう、高貴な感じがするってことなんですか、雰囲気。
貴族的な。
貴族的な感じがする。
広い気もさ。うん、西村、二ちゃんのほら、西村ひろゆきも、ひろゆきさんも、マロって呼ばれてる時期なかったっけ？
あ、そうなんですか？
いや、僕は。そうなんですね。
あ、そうなんだ。いや、でも、まさか、ゆうさんがそれから拾ってきてるわけないですもんね。
多分ね、そんな感じじゃなさそうだもんね。だから、まあでも、それも、その由来も多分、ちょっとこう、貴族っぽい感じの。
あー、なるほどね。
風情？うん。なんかそういうコピペみたいなのがあったような気がするんだけどな。だから似たような。連想なのかもしれない。まあ、今、お顔を拝見しておりますけども、うん、確かに、高貴な。
いや
高貴な。
マメキャス始める前からオフラインで初めて会った時に、マロっていう風に付けられて、なんでなんだろうと思いながら、まあ、彼女しか呼ばないんで、別にいいかなと思ってたら、だんだんこう、マメキャスで知り合った人々にもだんだん浸透していってきて。
なるほどね。
マロと呼ばれる機会が増えてきてて。
ああ、なるほど。ああ、怖いね。
自分でも驚いてますね。
メディアの恐ろしさですね。
ちなみに、さきさんは、マロって呼ぶことあるんですか？
放送の中だけですね。
まあ、それはもうあくまでも放送の番組の、ポッドキャストの中だけなんで、まあ、それはそうか。
すごいな。でも、そういう人格の、でもそっか、でもハンドルネーム持ってる人ってそういう人格の分け方になるのかな。僕、なんか古くからもうずっと長山でオンラインもオフラインも長山だから、
うん、
そこにこう、なんか、分割がないんですよね。
うん。
クリスさんもどっちかっていうとそうじゃん？
そう。
え、実はクリスさん知らないところでなんか、別な、
まあ、そもそもクリス、いやいや、クリス自体がもうやっぱこう、あだ名っぽいというか、ね、あんまり、その、本名っぽくなさがあるから、あんまりあだ名がついたことないし、いや、てかね、やっぱユースさんがさ、まあ、こういうことで言うと、本当さ、本当こいつ、女子慣れしてないなって発言を今からしますけど、
うん、
やっぱ女性の方からあだ名をつけられるって、だからある属性の方たちからすると、すごく羨ましい、こう、距離の詰められ方じゃないですか。そんなことないかな。その女性の、女性の知り合いの方から、こう、あだ名をつけて、こう、
くっつくなるって感じ、ね。
そういう距離の、こう、詰められ方って結構だから、なんだろう。まあ、ある種の人たちからすると、こう、羨ましいというか、僕もだからそういう経験ないから、すごくこう、ね、仲のいい、こう、 知り合いなんだなっていうふうに思いますけどね、なんか。
うんうんうん。いいですね。うん、
ゆうさんとかもしかしたら僕とか永山さんにこっそりあだ名をつけて呼んでるかもしれません。
裏でね。ありえるね。うん、はい。
ね、まあ、そんな感じで今週来週とね、ちょっとゲストでよろしくお願いいたします。今ね、だからさっきシリコンバレーでって説明しましたけど、実は今回ね、収録を海外とやっていて、ちょっと時差というか、
そうです。
ね、我々が今昼の2時過ぎ、3時前ぐらいに行って、そちらが今何時ぐらいですか？
と10時前ぐらいです、ね。10
時前、夜の10時。
夜の10時前。はい。はい、
ね、しかもそのちょうど、ご家族で旅行に行ってきた帰ってきて、翌日ぐらい、ね、
そうなんです。
翌日。
年末年始ヨーロッパの方に旅行に行っていて、はい。昨日帰ってきました。
旅行はちなみにどの辺に行かれてたんですか？ヨーロッパの。
ポルトガルのリスボンと、スペインのバルセロナと、最後に、イギリスのロンドンに行って帰ってきました。
ロンドンは結構なんか、どうしてロンドン行ったんですか？
と、さきさんが予定を、フライトを探してくれたんですけど、近くの空港から直行便でできるだけ、こう、ヨーロッパと行き来したいなっていうのがありまして、このモノポンちゃんがまだ小さいので、一度どっかで泊まるってなるとまた大変かなということで、できたら、一発のフライトで行きたいなっていうことで、それで見つけたのがリスボンとロンドンの便だったので、バルセロナは行きたい場所だったので、間に挟むっていう形で行ってきました。
その年越しをどこで過ごしたんですか？その年越す瞬間みたいな。
年越しはロンドンにいました。
ロンドン。
クリスマスは、リスボンにいました。
リスボン。あ、じゃあ結構長い、一週間ぐらい。行かれてた。
そうですね。10日、2週間弱ぐらい行ってました。
なんかその海外のホリデーシーズンってこうお店とか閉まったりとかあんまり人が働かないみたいな勝手なイメージがあるんですけども、そういった時にこう旅行して向こうで過ごすっていうのはどういう過ごし方になるんですか？
おっしゃる通りで、ヨーロッパの方のクリスマスシーズンは結構祝日になっていることが多いみたいで、なんで、いろいろ AI と相談しながら、予定を決めたんですけど、24日のクリスマスイブ、クリスマスは、ポルトガルでは祝日だから、ちゃんとレストランを先に予約しときましょう、だったり、で、バルセロナは26日もお休みだから、予約しときましょうとか、1月1日は休みだから先に予約しときましょうとか、そういう感じで、こう、事前に、知れたので、そこは予約をしていきました。
なるほど。あ、じゃあやってるお店もまああるから、まあそこをこう、はい、ピンポイントで押さえていって、みたいな感じですね。
はい。
すごい。だからね、そういうこう、プランニングがさ、まあちょっとこの辺の話はまた後に出てきそうだから、ちょっとまた後に話そうか。
ああ、はいはい、はい。またね、その辺の話はしたいと思いますけど、なるほどね。うん、旅行から、まあお疲れのところ申し訳ございません。ちょっと。はい。ありがとう。よろしくお願いします。我々もそのマロさんと知り合ったというか、まあ、きっかけはそもそも豆豆キャストというポッドキャストで、おっさん FM のことをちょっと喋ってもらって、私がそれを目ざとく見つけて、豆キャスト、なんかその、自分たちと違う世代の、ちょっと年下の世代の女性二人がなんか、おっさん FM 聞いて喋ってるぞみたいな感じで、まあ、そこからちょっとこう、なんかこう、連絡というか、交流が始まってみたいなところで、なんですけど、マロさんはその豆豆キャスト、に、まあ、メインでは出てないけど、たまに出演したり、されていて。で、普段は、なんか、豆キャスでやってる役割ってどういうことをされてるんですか？
最初は、ポッドキャストを始めるにあたって、いろいろ、どうやってやったらいいかっていう調査だったりとか、オーダーシティの使い方であったりとか。
それは、やりたいって話が来たってことなんですか？
そうです。ゆうちゃんが、やりたいと思ってるんだけどどうってサキさんに誘っているところを僕も見ていて、で僕は自分ではポッドキャストをホストはしてないんですけど、いろいろ聞いたりとか、好きだったんで、僕もやるっていうのを聞いて、その手伝ってみたいっていう気持ちがあったので、で一緒に参加して、こう裏方として手伝いましたのが最初の方でしたね。
なるほど。
うーん、
じゃあ、このマイクが良さそうだとか、このソフト使ったとか、宮川さんのポストとか読んだりとかして。
そうです、そうです、そうです。はい。 どんぐり FM っていうポッドキャストのコミュニティにもその当時参加していて、うんうんうん、で、そこで、ポッドキャストを始めたい人たちが相談している、
うん、ああ、はいはい。
ノートとかもあったりしたので、とても参考にさせてもらって、うん、はい。
なるほど。ああ、じゃあ最初の準備をいろいろとこう、下調べをして、整えてあげたと。で、実際こう、ポッドキャストが始まったら、基本的にはもうその、ゆうさんとさきさんの二人で、やってて、マロさんが関わるタイミングがそんなにない感じなんですか？
最初の頃は僕自身も編集のローテーションに入ってたんですけど、うん、今は、ゆうちゃんが基本的にはやっていて、うん、たまにさきさんがやるっていうのを横目で見ている感じになってますね。やっぱりこう本人同士で話してるとここカットだねっていうのは分かったりするみたいなんですけど、
あ、確かにそれ
はそうですよね。僕はその現場に横にはいないので、
はいはいはい、
聞いたものを編集してもう後でここ削って削って削ってってこうリクエストされて、
あ、
また確認してもらってっていう手順を何回か、
なるほど、直しが
繰り返す必要になって、
業者的な動きをしてる、完全に、なるほどね、
話した2人が編集する方が早いっていうことが分かったので、う
ん、その時はその収録のタイミングでは横で聞いてなくて、あくまでもその上がってきたファイルが初聞きの状態だったんですか、それは？
はい。そうです。
ああ。それも結構大変です
ね。それ難しいですね。なんかディレクターみたいにね、脇でずっと行ってみたいな感じだったら、うん、まあ、テンションわかりますけどね。
うん。僕もね、実は最近会社のポッドキャスト、バックヤードハテナの編集というか、まあ、後処理とかしてるんですけど、だいたい横に行って聞いてて、あ、ここはこうだなって、こう、編集ポイントというか、ここはカットしてとか、あ、今回はカットしなくても良さそうだなとか、なんかここの音が入ったからとか、手元でメモとかしながら、やると、
う
んうんうん、楽というかね、その。
そうですよね。
うん。
スムーズですよね。
スムーズなんで。
うん。彼女たち、エピソードの話の前後もとても長く喋っているので、もう全部、あ、一緒にはいい。
そうですよね。
っていうか、
なるほど。
そうです。
どっから始まるんだよ、みたいになるよね。
あ、ちなみにですね。
まだ始まってなかったのみたいな感じに。
ちなみに、その、なんだろう、話の中で、その、自分の話、その、マロさんのことを喋ってる話が出てくることとかない、あったんですか、その。
直接的にはあんまり
なかったな。
なかった。
ちょっと気まずいですよね。
気がするんですけど、
ね、それ。こんなこと言われてるぞと、はい、思いながらね、編集するのも大変じゃないですか。
そうですね、うん。こういうものが欲しかったんだっていうのを。
ああ、なるほど、なるほど。
放送で聞いたりして、そうだったんだって思うことはありました。
なるほどね。いや、もう最近はあんまりこう、タッチはせずに、本当にたまに呼ばれてゲストで出る感じ。
ね、そうですね、
うん、
あとはお便りフォームを作ったりとかしたんで、うんうんうん、ここから自分たちの使っている LINE のグループに通知が来るようにしたりとか、
へ
あとはオーダーシティを編集に使ってるんですけど、もともとは全部 Google ドライ共有の Google ドライブにアップロードしてたんですけど、
うんうん、
オーダーシティのファイルが大きくなりがちですぐ、こう、
はいはいはいはい、
容量が少なくなってしまっていたので、それを他のサービスにアーカイブするような、自動的にアーカイブするような仕組みを作ったりとか、そういう、とは IT
。IT 担当
担当みたいな感じになってますね。
Google フォームから、それはこれ、あれですか、Google アップスクリプトを使って、
あ、そうです。Google アップスクリプトで LINE の API を叩くっていう形に落ち着きました。
便利そうだ。あれ意外に気づかないですもんね。まあ一応その変化があったらメールは来るけど、
うんうん、
なんか見落としがちになりそうだから、
ちょっと不安になりますよね。
来るのね、うん。そうそうそう。
最初は IFFT とか別のサービスも使ってたんですけど、結局 Google アップスクリプトに落ち着きました。
はいはい、あー、オーダーシティのファイルをアーカイブするっていうのも、それはなんかアップロードする
これは定期的にチェックするように設定してあって、Google ドライブ上にフォルダを用意してあって、
うんうんうん、
作業済みフォルダにファイルを置いてもらったら、定期的に1時間ごとに走ってるスクリプトがファイルを見つけてコピーしてアーカイブのところに移動したらアーカイブ済みですっていう フォルダに移動するっていう風にしてます。
なるほど。
で、最終的に手作業でさえ、Google ドライブからファイルを削除は手作業でやってます。
あ、アーカイブ済みのところから削除は手でやってるって感じ。
はい。
なるほどね。あ、それは、そうか。削除若干権限めんどくさかったんでしたっけ、確か。
何かなんか引っかかって、ここは手作業にってなりました。そうですよね。多分、共有のフォルダからの削除はできるけど、実際ファイル自体は自分のアカウントに残ってしまって、みたいな。
そうで、うん。それをするため、権限の異常とかできないから、するのはすごくさらにめんどくさいから、みたいなのありますよね。あ、これいいですね。でも僕もなんかその生のファイル、編集ファイルが一応ハードディスクに入ってるんですけど、このハードディスクなくなると全てのアーカイブなくなっちゃうから、どうしようかな、みたいなのがあるんで。そういう仕組みを作っておくといいかもしれないですね。
なかなか過去に遡って編集したいっていうことはないんですけど、あったら安心感があるので。
そうなんですよ。いや、なんとなくね、取っときたい欲みたいなのはね、わかるんで。うん。子供の動画とかと一緒で、こう、全然見ないんだけど、たまにね、たまにこう見かけすと、あ、やっぱりあったらよかったな、みたいなのね、あったりするんでね。
確かに。うん、なるほど。それ、お話聞くとね、本当にザ・ IT 担当っていう感じ。
うん。
ですよね。
すごい。
これ、前も、その、ゆうさんとかに聞いた気がするけど、おっさん FM を知っていただいたきっかけっていうのはなんかあったんですか？
それがですね、こう、少し、うる覚えなんですけど、これ、ゲストに招待していただいて、はい、こういう話になるかなと思って、こう、Spotify の履歴をガーッと遡って、いつから聞き始めているかなっていうのを見たんですけど。
見れんだ。
多分なんですけど、最初に聞いたエピソードは、浜崎さんがゲストに出てる2021年の5月のエピソードから聞き始めてるみたいで、で、その年の、7月に初めてこう、ソフトボールをしようっていう回で、浜崎さんとリアルにお会いする機会があって。
なるほど、なるほど。
じゃあさっきポッドキャスト聞いた後に、
あとは多分、で、浜崎さんだと思って、こう検索して、引っかかったポッドキャストを聞いてみて、おっさん FM 面白いってなって、そこから僕は、ガーッと聞き始めたみたいです。
なるほど、ね。浜ちゃん効果。すごい。
浜ちゃん効果ですね。ありがたいですね。
うん、で、そこで知って、僕はずっと聞いていて、で、2022年の年末に、とさきさん、ゆうちゃんと、ロードトリップで、回ってたんですけど、うんうんうんうん、その中でもみんなが聞いてるポッドキャスト流しながら車運転してて、で、おっさん FM も流れていて、ゆうちゃんも面白いと思って、そっから過去ログ全部聞くみたいな。そういうきっかけでゆうちゃんの話したはずです、ね。
そうか。じゃあ、まるさんがその輸入をしてるわけですね。
はい、輸入をね。
はい。
ありがたいことですよ、これは。
ありがたいですね。今ちょっとね、浜ちゃんの話が、出ましたけども、その、うんうんうん、そこはどうやってその、つながったというか、ソフトボールしようぜ、みたいな。おい中島、みたいな。おい中島、おい磯野、みたいな。野球しようぜ、じゃないけど。
で、そこは本当に、たまたまソフトボールやるときに、僕もそれ、
浜ちゃんってソフトボールやんだっけ？
いや、僕もそんな、
うん、
その時以外はやったことないですね。こっち来てからソフトボール。
で、またソフトボールっていうのはね、野球とかじゃなくてソフトボールなん
コロナであんまり人集まれてなくて、うん、で、集まれるようになって、なんか運動とかで集まりたいっていうのって、うんうん、多分ソフトボールだったと思うんですけど。
そうなの。なんかアメリカとかだとね、こうバスケとかさ、そういうイメージあるけど、うん、
フットボール、ね。フットボール。あります。フットボール。あります。その時は、この辺に住んでる日本人の人たちが多い感じの集まりでしたね。
で、ソフトボールをやって、まあ、そこでじゃあその浜ちゃんとは、こう、がっつり。はい、
実際。はい。
なるほど。なるほどですね。その、
がっつり。
うん。はい、いや、なんだったら、この収録前の前も浜ちゃんが遊びに来てたっていう話を。
ああ、はい、ね、さっきも、いや、会ってましたって連絡が、うん、来てましたけど、あれは遠回しに俺もゲストに呼べよっていう催促だったのかもしれないですね。
あ、そうかもしれないね。
はい。また今度お呼びしましょう、浜ちゃんをね。はい、なるほど。その、マロさんたちはいつから海外にいらっしゃるんですか？
19年に、アメリカに 点、うん、行きました。はい。
はいはいはい、はい。なるほど。
その時はもう、さきさんとご結婚されてたんでしたっけ？
はい。
ですよね。
結婚してました。
ほ
う
ほ
う。それ、海外に行ったきっかけとか理由は何だったんですか、その。
僕がずっと日本でしか住んだことがなくて、留学とかも経験がなかったので、
うんうんうん
うん、こう、海外に住んでみたいというのが漠然とあって、なんか、ちゃんとしたきっかけは覚えてはないんですけど、多分一つは、おじが、サンフランシスコの大学に留学したことがあって、で、英語の先生を今してるんですけど、
うんうん、
彼から、外から見た時の、こう、日本とか文化の比較とかによってよりわかることがあるよっていう言葉がすごい頭の中残ってて、で、そういうのを感じてみたいなっていうのも一つ。だったり、
かっこいいおじさんですね。よくよく漫画に出てくるやつだな、このかっこいいおじさん。うん、
かっこいい
おじ
さんね。もう一つは、特にアメリカに来たかったのは、アメリカでしか使えないサービスとかをこう、うん、自分の好きな大きいテック企業、ビッグテックの企業とかがやったりするんで、うん、そういうのをいち早く触れるかなっていうのがすごい。
うん、
一つモチベーションでしたね。
まあ、じゃあ、割とミーハーな感じの気持ちが最初は結構あったってこと
ですか、はいはいはい、
例えばどういうやつですか、自動運転のあれとか、ああいうやつ。
そうです。最近だったらウェイも、もう、そういうサービスの一つだと思います。うんうん、その当時は、Google がスタジア、Google スタジアっていうサービスをやっていて、うんうんうん、多分、ゲームのコンソールを買う必要ないです。コントローラーだけ買えば、あとはデータセンターにダウンロードしたソフトで遊べます。
ありましたね。
多分今は他の、ゲーム会社もそういうサービスあると思うんですけど。
うんうんうん
はい、
なるほどね。ああ、じゃあそういうサービス、まあ日本だとね、どうしてもちょっと遅れちゃうし、最新のものを触りたいみたいなことで、行くぞ。その時はもうすでに就職はしてたわけですよね、その。
そうですね。そう、新卒で働いていて、はい、そういうアメリカで働ける可能性がある会社に、を探そうということで転職活動を始めて、転職して入ったのがメルカリで、で、メルカリ入ったのが18年で、
うん、
その後タイミングがあって、19年の夏に、
うん
メルカリ US に転籍できることになったので、そこで、僕は移動して、半年遅れでさきさんも来るっていうような、感じです
。でも狙って転職して、
転職して、
自分のキャリアを。でもそうするとあれですね、じゃあ僕らの知り合いで言うと、しんちゃんとか、田中しんさんとかは知ってる。
はい。はい。
感じになる、
ね。知ってます。はい。
なるほど。なんかいろんなところにこう知ってる人が、だんだんこう、網目状に。
そう思います。本当に共通の知人は多いと思います。
あの、洋介さんがさ、なんか出張に行った時に食事した席で、
そう
なんかおっさん FM リスナーの方だったみたいな。
はい、
あれ、マロさんだったんだっけ？
そうです。僕と、さきさんが一緒にご飯を食べる機会があって、で、
洋介さんと。
はい。
うん、だからそうそう、僕もだから後日洋介さんからなんか会、出張に行ってきたんですけど、この間その出張の席でなんか食事をしたお相手がおっさん FM のリスナーの方でしたっつって、そんなことあるかいみたいな。世界どんだけ広いと思ってんねんみたいな、ね。
さきさんの同期とご飯に食べに行くと僕は聞いていて、
はいはいはい、
さきさんのあ、ごめんなさい。元同期ですね。
はいはいはい、
その当時で転職してたので。で、元同期の上司の方が、
ああ、なるほどね。
リスケさんだったっていう感じです。
そういうつながりだった。あ
はい。
いや、すごい。
なんか、おっさん FM で聞いたことある話やなと思って。
なんか旅行行ってるぞ、みたいな。
ね。そんなことがある。いや、すごい確率ですよ。それなんか、本当
は。あ、そうか。じゃあ、あの洋介さんっていうのを事前に知るわけじゃなくて、その、
全然知らなかったんです。
食事の会話の中で、はい、あれなんか、この話は、みたいな感じ
はい。出身地の話とか、あれってなって。
マシケ。
マシケで、
マシケってあんま聞かないもんね、
へえ、いや、面白いですね。そういう、なんか、ね、 なんだろうな。本当こう、近所の感覚ですよね。近所にいる人たちで、あそこのなんとか、何丁目のなんとかさんと会ってさ、みたいなのが、こんなワールドワイドなさ、そのアメリカとかで起きるみたいな。
ね、遠い国でね、そんな出会いがあるっていうのはなかなか面白い。
面白いですね。いや、いいですね。なかなか。
うん、
海外はどうですか？その、もう、2019年から行かれて、タイミング的にはその後にほら、コロナが始まって、しばらくはなんかロックダウンだとか、あんまりこう外出もできない期間とかがあって。まあ、
そうでしたね。
僕なんかからすると、やっぱ異国の地にこう引っ越したばっかりで、あんなイレギュラーなことが起きたらもう結構なストレスだし、ね、なんかその、ほら、ちょっと困った時にさ、こう、どこ頼ればいいとか、なんか、そういうのって、やっぱローカルの知り合いがいるとなんかちょっとした安心感もありますけど、やっぱね、その日本の国内でも全然違う場所に行っててあんなことになったら結構大変だなと思うんですけど、海外ってね、結構大変だなと思うんですけど、どうでした？その2020年とか21年とかのあの辺の生活は。
もうだんだんこう、忘れてしまっていってるんですけど、そうですね。同僚の人にも日本から同じように転籍した方もいらっしゃいましたし、あとは日本の後で、メルカリ US の方のプロダクトを開発している人たちともリモートで、オフィスに行ってる時からそういうリモートの環境はあったので、それがこう全員個々のフルリモートになったっていう感じでしたね、仕事の面に関しては。
あ、なるほどね。
あとは、そうですね。散歩とかをよくしてた覚えがありますね。
ああ、そうか。
で、病院にはあまりお世話になる機会が幸いなかったので、あんまり問題にはならなかったですね。
いや、なんか海外の、アメリカのほら、病院ってすごくこう、お金がすごくかかるっていう情報だけが、ね、僕のその、
聞きますね、たまにね。
ネット弁慶な僕からするといっぱい入ってくるんで、
うん、
ね、やっぱちょっとしたことで病院に行くっていうことが、大変だなと思うんですけど、実際やっぱこう日本と違って普通に風邪ひいていくぞって感じに、風邪ひいていって、まあ、なんでしょうね、結構お金かかるなって感じになるんですか？
アメリカはこう民間の保険に入って、はいはいはい、で、うんうん、病院に行くっていう形なので、うんうん、会社が何個かこうサポートしているプランがあって、その中から一つ自分に合うものを選ぶっていう形。で、今まで僕が入った会社で提供してくれて、サポートしてくれているプランは、割と手厚いなって僕は思えるプランが多かったので、そこまでこう急な支出が多かったことはないですね。
じゃあまあ安心ですね、そこね。
そうですね。もう一つ思うのは、でもその高いというのはすごいこう、うん、保険がカバーしてくれて、結果自分が払う金額が安いだけであって、こう、すごいこう、請求書とか見るととんでもない額だったりするので。
あ、そうなんだ。ああ、なるほど。
大変な問題なんだなっていうのは感じますね。で、その分、いいことなのか悪いことなのか、薬局で買える薬も強い気がしていて。
ああ、なるほど。
痛み止めだったりとか。
はいはいはい。
これは、こう、日本だと処方箋が必要な。
はいはいはい。
だよ、みたいな話を聞いたりとか。
うん。
なんで多分、風邪とか軽い症状だったら、そういう薬局に行って薬を買える分でも
割と。自分でまあどうにかする割合が結構大きいところがあるんですか、
のかなと。いうふうに感じてますね。
なるほどね。
うん、あれはどうですか？その物価的なところ、もう最近日本だとどんどん、なんだろう。ね、その物価が上がってって、米の値段も上がってるし、なんかいろんなものの値段が上がってるぞっていう感覚があるんですけど、一方でそのアメリカとかだとどうなんですか？その。
僕がいる19年からでもやっぱりどんどん上がっているなっていう感覚があって、それまで日本であまり感じたことがなかったので、とてもびっくりしました。
あ、じゃあ、こう、普通に普段買ってるものでも、なんかあれ？この間までこのぐらいの値段だったのがこんだけ上がってるぞ、みたいな感覚が。
そうですね。
なるほど、
ね。ガソリンだったり、近くのタコス屋さんのタコスの値段だったり。
ああ、
タコスの、
はい。
ちょこちょこ上がっていくんだ。
いや、大変ですよね。なるほどね。
もう少しローカルトークになっちゃうんですけど、マウンテンビューにお住まいっていう話をさっき収録前に少し聞かせてもらったんですけども。
はい。
マウンテンビューは僕も実は、ハテナインクっていうハテナのオフィスがアメリカにあるときに、1ヶ月ちょっとぐらいお邪魔したことがあって、僕の プロフィール、ツイッターとか、X とかの、プロフィール写真撮ったのが、マウンテンビューの、なんかゴルフ場と併設してるような、なんか、レストランっていうところがあって、そこで撮ったのが僕のずっとプロフィール写真とかなんで、実はマウンテンビュー、なんか懐かしいなという気持ちが、こう話を聞いてて思ったんですけども、どの辺なんですか？どの辺つってもわかんないか。カルトレインの駅があるんですよね。あそこ。
はい。
確か、
そうですね。カルトレインの駅があって、マウンテンビュー駅と、あと、もう一つ隣の一個手前の駅の間ぐらいのところに住んでいます。引っ越しも何回かしたんですけど、結局、マウンテンビュー市内の中で引っ越しみたいな感じになっていて、郵便番号すら変わらない。
あ、もう、引っ越しを。かなり近いところに点々としてる感じです。はい、じゃあ結構気に入ってはいるっていう感じなんですか？
そうですね。はい。だんだん飽きては来ているんですけど。
なんかそのさっきの物価の話じゃないけど、その本当にサンフランシスコのその市街地というか中心地だと、やっぱりこの、土地の値段だったりとか、賃貸も、その家賃の値段とかもすごい高いみたいな話とかっていうのはよく聞くんですけど。
ね、ドリキンさんがなんか引っ越したりもしましたね。
ああ、そうそうそうそうそう、もう住んでらんないみたいな感じですね。うん、
見ました。
マウントビューもやっぱり同じような感じですか？
今住んでるあたりは、サンフランシスコから南に1時間ぐらいの、いわゆるシリコンバレーと呼ばれてるとこなんですけど、うん、その地域もやっぱり大きい会社がいっぱいあるんで、どんどん賃貸の値段は上がっていっている感じですね。ただ、マウンテンビューに関しては、ある程度古い物件だと、その多分市のポリシーとして守ってくれているレントコントロールみたいなのがあって、年にこう何パーセントまでしか上げちゃいけませんよっていうのがあって、そういう物件を選んで住んでいるので、こう、急に来年に契約更新のタイミングで毎月1000ドル上がりますとか、そういうことはないので、なんとかやれてます。
なるほど。
いや驚きはなしで、はい。
その辺は気になるなと思ってね。
いやそうね、うん。実際どうですか？その海外にこう住みたいな
って。そうですよ。確かにその最初少しこうミーハーな気持ちから始まったわけじゃないですか、うん。ちょっと外から日本を見てとかさ、うん、新しいサービスが触れるぞって言って、いざじゃあ住んで、かれこれもう6年 ?7 年目に入るぐらいの。
そうですね。やっぱりこう、さっきの病院の話であったりとか、いろいろ日本に住んでる時は当たり前だったことが当たり前じゃなくなって、こう、うん、面白いなって思うこともあれば
うん、うん、
いいとこ悪いところがすごいわかる気がします。うんうんうん、その比較がしやすくなって。はい。
どうすこの将来的にこっから先もうずっと海外、まあアメリカに住み続けるぞなのか。
確かになんか旅行とかね、行ってほら、結構いろんなとこも行ってるじゃないですか。
うん、うん。
話を聞いてると、はい、そうするとこう仕事とかそのいろんな何差し引きゼロにしてもうマロさん自身がこうポンとどっかに住めますんでいいですよっていう特殊なこう権利を与えられたとしたらなんかどこ行きたいとかってあるんですか？
そうですね、直近に行ったロンドンはすごい良かったですね。思った以上に良かったです。
ロンドン良かった、
はい、元同僚の人にも会って生活どう、うんうん、って聞けるタイミングがあったんですけど、思った以上に東京と同じ服装だったりとか、うん、ライフスタイル的な感じでこう生活できそうだなっていう気持ちになって、今はもう田舎のエリアにほぼ住んで車が絶対必要みたいな感じなので、
うんうんうんうん、
そういうのが恋しくなっている時期でもあると思うんですけど、
あ、その都市型の生活みたいなところってことですね。
はい、はい、ロンドン楽しそうだなってすごい思いました。
へー、
建物がいっぱいこう歴史がそれぞれありそうな感じで、うんうん、ロサンゼルスのこうハリウッドのスタジオツアーとか行った時 に見るようなこう、
はいはいはい、
雰囲気だなと思ってなかなかセットみたいだなと思いながらこう面白かったですね。
いいですね、ロンドン。いやー、そっか、いいな、海外か。
いいですね。
クリスさんは海外どうですか？
いやー、まあ、昔はちょっとね、海外、漠然といいな、みたいなのがありましたけど、なんか、今はそこまで、まあそもそも旅行にもね、あんま行って、そもそも行ってないしね。
うん、うん。
行ってないし、まあわかんない。今まだ子供が いるから、なんだろう、土日の時間とかも制限されるし、あんまりこうイメージが湧かないだけかも。うん、なんか、もしかしてその、ね、子供たちがどんどん独立して、妻と二人ですっていう感じになったら、ああ、そうね。うん、もしかしたら、そういう気持ちになったりするのか。なんかそういうタイミングで、ほら、海外、特にアジアとかに移住される高齢の方もいらっしゃるじゃないですか。
うん、
なんか、ご夫婦とかで。うん、なのかもしれないですけど。長山さん、どうですか、海外。
海外ね。うん。うん、僕はなんか逆に海外のすごく郊外のに住むみたいなのは憧れがある。なんか無限に土地がありそうじゃないですか。
でもさ、それだったら別に日本のさ、日本の山奥でも
いや、もう規模が違うから。その、さっきの話じゃないけどさ、そのマウンテンビューっていう、ちょっと少し郊外っていうところに行ったとしても、めちゃめちゃ広いんですよね。うん、その。
いや、わかりますよ。
うん。
なんか、いや、怖くないですか？逆にそんだけ広いと。もうだって、なんかあった時に周りに人がいないってことでしょ？
そうそうそうそう。
あ、そう。
まあ、お隣さんまで30キロみたいなさ。
なんだろう、家の外にでかい巨大アンプを置いて爆音でギター弾き放題みたいな、そういうことですよね。
うん、とか、そういう、とか、まあ、その、何、自然とか、その、社会と自分っていう形で生きるっていう側面よりも、うん、自然と、地球ととか、自分で生きる側面の方が強くなるじゃないですか。もちろん仕事はしなきゃいけないけど、はいはいはい、その、こう、バランスがぐっとこう、自然側に触れるっていう生活はしてみたいなっていう気がする。
あ、
うん、
そう。長山さんはそ
ってくると、
ね、
うん、日本だと割と狭い。まあもちろん途中、ね、北海道とかあるんだろうけど、
うんうんうん、
やっぱりニュージーランドとか北欧とかの動画を最近よく見てるんですけども、アラスカか。アラスカのなんか冬の生活みたいな動画とか見てると、
うんうん、
もうこれもう死ぬやんって思うんですけど、寒すぎて。なんか魚釣った瞬間からなんか凍ってるみたいな感じのとこだったりとかするんだけど、まあそういうの見てると、あ、そういうこう、ダイナミックな自然のいいな、みたいな、ありますけどね。
そうか、僕はもうそういうのはもう旅行でいいな。住むならもうだって、もう歩いて1、2分とこにコンビニがある方が絶対便利じゃん。
まあそうね。そうね。
病院がすぐ近くにある方が絶対いいっすよ、そんな。うん、
いや、なんかね。
自然のなんか怖いわ、自然、僕もなんか。
ああ、そっか。
なんか、うん、なんか、なんだろうな、オープンなんだけど、こう、閉所恐怖症の人が感じる恐怖感というかさ、なんていうの、狭い洞窟に入っていくと抜けられないかもみたいなのあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
漠然ともう本当にもう自分しかいないような自然にどんどん分け入っていくとさ、怖くなるんじゃないかと思って、
ね、ああ、確かにね。
なる気がします、僕も。
うん。
気軽に携帯の電波が入らない場所に、こう車で行けちゃう気がするので、アメリカの方が、
ね、そうそうね、
はい、だからアップルがこう衛星で緊急の電話ができるようにしましたとかいうのが価値があるんだなっていうのを
そ
の
こと
から
思
ったり、はい、
日本はねすごいもんね、そのね普及率というか電波、うん、
どこでも繋がります
もんね、カバレッジがすごいですよね、
うんうん、で繋がらないことに対する不満がでかいもんね、みんなで、ね、街中のほら地下に入ったらさ、繋がんなかったやつすぐ文句言うじゃん、なんかその
そうだね、
うん、割と繋がんないって別によく考えたら別に当たり前のことっちゃ当たり前のことというかさ、まあよくある話ではあると思うんだけどね、あ、へえ、で、丸尾さん的には どうなんですか、その日本に帰ってきて住むぞっていうのはあまり今は考えてない感じですか、もう海外。
あ、直近はないですけど、そのうち帰ると思います。
あ、そうなんですか。
はい、はい。子供の教育のことだったりとか、
あ、そういうこと、
サキさんと話すこともあるんで。
ああ、そういうことですか。
サキさんはどうなの、その、海外、まあ、言ったら、その、マロさん先行で海外に行くってことになったわけでしょ。
はい。
サキさんご本人は、面白そうじゃんみたいな感じだった。いいね、みたいな。
その、転職活動するタイミングでも行きたいという話は伝えていたので、
うんうんうん、
で、
はい、ごめんなさい、その時も結婚さえしてた。
はい、結婚してました。
ね、はいはい、
なんで、その意思はあるっていうことは分かってたと思うんですけど、
うんうんうん、
後で聞くと、その10ヶ月後にこう、もういけるぞってなる状態にはなるとは思ってなかったので、すごいびっくりしたというふうに言われました。
言うてもみたいな。
言うてもってね。はいはい。
で、本当にギリギリまで、こう、いつビザがもらえるか分からなかったんで、
うんうんうん、
実際分かったのが1ヶ月、2ヶ月前ぐらいになって、なって分かったので、で、じゃあ、再来月から行くからって言って、全部必要なもんだけ僕は持って先に行ったので、部屋の片付けだったり、こう、人体の解約だったり。
それは大変ですね。
全部任せっきりで出てったので、 彼女が、夏休みにこう、一回来た時は、こう、こっちの生活もいいぞっていうのをすごいプレゼンしないといけないなという気持ちで、こう、いろいろ連れて行きました。
確かにね。その上でこっち来ても、こっちも大変そうだってなったら、もういいわってなりそうですよね。
確かにね。なるほどなるほど。じゃあまあ、とりあえずね、その、海外で結構がっつり数年、もうね、10年弱、まあ、10年弱、今、6、7年とかですか？
うんうん。
だから、はい、住んで、まあ、タイミングのいいところで、まあ、日本に、家族で帰ってくるかなっていうことを考えてるという感じ
ですね。そうですね。今のところは。はい。
面白いな
ね、面白いですね。だからまあ、いいっちゃいいですよね。なんか子供が小さい時って、あんまりなんかこう自由なことできないよなってなんか思うこともありますけど、まあ逆にだからその本当にめっちゃちっちゃい時の方が割とこう、うんうん、
いやフットワーク今考えるとそう思いますね。小学校入るぐらいまでだったら全然自由だなって感じはしますよね。そうね。まあもちろん人によっては小学校入ってからも行けるのかもしれないけど、うんうん、子供の中にもやっぱりコミュニティみたいなところこう社会っていうのができてくると、ねうん、まあそこからこうもうね親の都合でそこからこう引き離したりするっていうところがどうかなみたいな気持ちにやっぱりなりますもんね。
いや、すごい。
そうですね。こっちに、で生活している日本人の家族とかを見ていてもやっぱりそう思いますね。
ああ、みたいな。
学校の休みがある時しかこう長期に休み取れなくなってしまうんで。
そうですよね。
はい。
いやー、と言ってたらもうあっという間に、なんか時間が来てしまいました。
さっきもね、浜崎さんから。マロさんの扱いが豆キャスでは雑なので、うん、フューチャーされて嬉しいっていうメッセージをいただいてますので。
わかる。
フューチャーできたかな、
まあ、フューチャーできたかな
フューチャーできてるかな
まあでもわかりますよね。その、
ゲストにお呼びしたいっていう、うん、まあ僕が言い出しっぺなんですけども、うんうん、僕も実は浜ちゃんと同じような気持ちで、もうちょっと、もうちょっと話聞いてもいいんじゃないのみたいなね、気持ちがちょっとあったんですよね。聞いててね。うん、そういうのがちょっとあったんで。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、前編のね、はい、このあたりにして、また続きは後半の、来週の後編の方でいきたいと思います。
はい、引き続き、はい、よろしくお願いします。
皆様、はい。よろしければ、豆キャストの方もぜひ聞いてみてください。
うんうん、はい。番組の最後にお知らせです。以前からもお知らせしてましたファンミーティングについて詳細が決まりました。詳しくは概要欄にあるコンパスの URL からご覧ください。おっさん FM の二人に加えて、気まぐれ FM の純木さんと高石さん、さらには過去に出演されたゲストの方々も多数参加予定です。では、2月1日、会場でお会いしましょう。クリスさん、お返しします。
はい、ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーや、メンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。